沖国大ラジオ講座、万国診療を目指して。番組タイトルにある万国診療とは、世界の架け橋を意味する言葉です。この番組はアジアの十字路に位置するここ沖縄にある沖縄国際大学で日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます。この番組は沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座、今週からは2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科の平山敦先生を迎えしてお送りしたいと思います。平山先生、今週からよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週の内容に入る前に先生、まずは簡単な自己紹介の方もお願いいたします。
はい、私はですね、沖国大の人間福祉学科に所属しています平山敦と申します。専門はですね、心理学です。心理学幅広い領域なんですが、中でもですね、私は臨床心理学といって、心理的な支援についての理論や実践の研究を行っております。学生にはですね、公認心理師、臨床心理師といった心の専門家の教育や養成にですね、携わっております。
はい、そんな平山先生、沖国大ラジオ講座の出演は今回でも3度目ということで、
はい、
ね、もうだいぶベテランの部類に入っておりますけれども、
いやいや、緊張します、いつでも。
そんな平山先生をお迎えして、今週から2週にわたって講義タイトルは対人不安の仕組みとその対応と題してお送りしたいと思います。いや、これラジオを聞いているリスナーさんは、そうなんです、僕も人とね、コミュニケーションを取るのがちょっと苦手でとか、初めての人と会うとどうしても緊張してしまってっていう方多いと思うんですよ。この2週にわたって平山先生の講義でちょっとでもね、それを前向きにできるような、ね、情報を皆さんにお伝えできればと思っているんですが、改めてですね、対人不安、なんとなくこういったものだって皆さん、はい、ラジオをお聞きの方も分かっていると思うんですが、どういったものなのか、はい、平山先生、説明をお願いいたします。
はい、対人不安って、まあ、よく日常的にも使うんですけども、非常に広い概念としてよく使われるんですね。うん、で、私たちの非常に身近なところの例で言えば、シャイネスですね。シャイな人とか言いますけど、はい、シャイネスだとか、人見知りだとか、対人緊張なんかもですね、まあ、対人不安に含む場合があります。さらに状態がより悪い方向といいますか、症状が重くなってくる場合になると、対人恐怖症とか、あと医学的にはですね、社交不安障害って呼ばれるような状態まで含むこともあります。
私こんな仕事をしていてなんですけれども、意外と人見知りをする性格でして、はいはい、これもじゃあ広い意味で対人不安の一種になるという。
そうですね、はい、私もそうなんですけど、はい、対人不安の、はい、一種ですね。
うん、じゃあ対人不安が全くないっていう人はじゃあ珍しい、むしろ誰もが抱えているというか。
そうですね、日本人はだいたい9割は自傷体重不安だっていう風な話もありますけど、
まあでも誰しもね、初めて会う方にはやっぱり心理的に警戒をしていたりとかっていう部分もあるので、うん、不安を抱えるというのはむしろ心の自然な反応かなっていう風に感じるんですが、うんうん、その体重不安に関しては、例えば青年期に特に現れやすいという風に先生先ほどね、はい、おっしゃっていたんですけれども、これ思春期とはまた違うんですか？
そうですね、まあ、重なる部分もあるんですけども、思春期と青年期っていうのちょっと使い方が違ってて、青年期っていう場合はまあ大体中高大学生まで指しますけども、心理社会的な側面で指す場合はこの青年期と言いますが、思春期っていう場合はですね、体の第二次成長が現れる時期を思春期って言っててですね、まあだから思春期の場合は小学校の高学年ぐらいからまあ中学生にかけてを思春期と言います。
なるほど。じゃあその青年期、どういった特徴があるんでしょうか？
はい。なぜ青年期にこういう対人不安が起こりやすいかというとですね、一つにはですね、こう、自意識が高まるのが一つの要因だというふうに言われています。
うん。自意識、まああれですよね、人の目が気になりだしたりとか、
そうですそう
ですっていうやつですよね。この人の目が気になりだすのがもう青年期の特徴の一つだと。
そうですね、はい。より幼い頃、児童期、小学生の頃にはあまりこう自分のことに関心を向けないんですけど、だんだん考える力が発達していくと、自分は何だろうとか、人から見られている自分っていうのを特に公的自意識って言って、これが青年期に一番高まりやすいんですけども、人から見られる自分をこうより意識するようになるというふうに言われていて、これがすごい対人不安とですね、関連すると言われてます。
なるほど。だんだんこう精神性が発達していく、まあ、青年期の中で、周囲から自分がどう見られているのか、公的自意識と先生おっしゃいましたけども、はい、これが高まっていく中で対人不安が出てくるということなんですけれども、ただその公的自意識が高まってくると、じゃあ良くないということなんでしょうか。
必ずしもそうじゃないんですね。公的自意識っていうのは人から見られている自分に意識をするっていうだけなので、まあいい面もあるし悪い面もあってですね、でいい面で言うと、人から見られているからこそ自分を磨こう、例えばおしゃれなんかは非常に分かりやすい例かなというふうに思いますし、人から見られるからこう自分をこう頑張ろうというふうにですね、成長させていこうというモチベーションにもこうつながっているのかなというふうには思います。
あるいは社会のルールを守ろうとかですね。
そうですね、はい、社会性の、はい、芽生えも関係してきますね。
公的自意識の高まりは悪い影響だけではないんですが、ただそれがじゃあ対人不安につながっていくわけですよね。
それは
なぜなんでしょうか。
はい。ですから、公的自意識の高まりだけで対人不安になるわけではないんですね。
うん、
それ以外の、なんかこう、心理的な要因も、そこにこう、関係してきて、それがちょっと悪循環すると、対人不安が高まってくるということが言われています。
その対人不安なんですけれども、それをですね、こう、我々がもっとうまくこう、理解するためのなんかこう、仕方といいますか、こういうことがあると対人不安が高まるんですよっていうような、先生、わかりやすいお話とかって、ちょっと都合がいい質問なんですが、あったりしないでしょうか。
はいはい。公的自意識だけじゃなくてですね、一般的に人間の心を理解するためにですね、人間の心をですね、こう認知、感情、行動というふうにですね、こう分けて、まあ、捉える考え方があります。
認知、感情、行動、はい、なんとなく分かりますけれども、改めてこの3つどういったものなのかの説明も先生お願いいたします。
はい。認知というのはですね、一般的に人間が外界の物事を捉える捉え方って言っていいかなと思います。
うん、
人それぞれ違いがあったりしますけども、ある物事に対して A という人、 B という人、まあ捉え方が違うんですが、人それぞれ、はい、癖があったりもします。
なるほど。で、感情はどうなんでしょうか。
はい。で、物事を捉えるとですね、それに伴って、まあ気持ち、感情は分かりやすいと思いますけど、まあ喜怒哀楽ですね、いろんな感情が生じてきますけども、その前提となっているのはやっぱり認知ですね。物事の捉え方によってその感情の分け方も変わってくるということですね。
そして3つ目の行動というのは、その感情によってまた行動も変わってくるということなんでしょうか。
はい。その通りですね。感情というのは人間の行動をこう駆り立てる、モチベートするようなものだと言われていますので、その感情によって行動がまた促されるということになります。
認知、感情、行動、3つの説明をしていただきましたけれども、じゃあこういうことですよみたいな具体例で先生あったりしますか。
あ、よく学生にも話すんですけど、例えば小橋川さんはカラオケはお好きですか。
あ、今は大好きですけども、大学生の頃なんかもう人前で歌うのが苦手で、ずっとこう手を叩くだけっていう感じでしたね。
今の私がそうですね。私ちょっとカラオケは、はい、苦手にしてるんですね。
うん、
はい。で、今、小橋川さんと私では、同じカラオケっていう物事に対して違う反応を見せてるわけですけども、
うん、
小橋川さん今お好きということだったので、多分カラオケっていう風になると、あ、楽しいものだなとか、ストレス解消に役立つなとか、上手に歌うと褒められちゃうな、盛り上がるな、みたいにこう認知するという風に思うんですね。はい、これが認知。で、そうなるとですね、感情としてはですね、実際にこう楽しいとかワクワクするとかスカッとするような感情が湧く。 そうすると、実際にカラオケにですね、頻繁に出かけるとか、誘われたら行くようにするとかっていうふうにね、カラオケには積極的に参加する行動に促されていくということですけど、私はちょっとまた違うんですね。
うん、
認知の場合にですね、もうすでにカラオケってなると、なんかこう恥ずかしいとかですね、うまくできないとかですね、なんかバカにされないかなとかですね、非常にこう不安になっちゃうんですね。まあそういう認知をするから、まあ、憂鬱になったり不安になったりするということで、カラオケを避けたがるということになってしまいます。
僕と平山先生とでは同じカラオケというですね、ものに対しての認知がまず違う。だからこそ、はい、感情と行動にも大きな差が出てくるということなんですね。
そうですね。そういうふうに分けて考えると、人間の目に見えない心が捉えやすくなるという考え方ですね。
なるほど。非常に分かりやすいと思います。ラジオ聞いてる方もカラオケ好きな方、あるいは苦手な方いらっしゃると思うんですが、僕と平山先生のモデルが綺麗にそれを説明したということで、私たちの心というのは、目の前の出来事、あるいはある特定の物事に対して、どういう理解の仕方、認知の仕方を知るのかということが、全ての起点になって、その後の感情や行動が変わってくると。いうことなんですね。
はい、そういうことです。
なるほど。対人不安を理解する、これをきれいに言葉で説明すると、今みたいな認知感情行動というものになりますよということなんですね。これってなかなかね、もう持って生まれてきたといいますか、それをそのまま成長してきたので、なかなか変えるの難しいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、このあたりに関してというのが、先生、もう少し深掘りは来週ということになるんでしょうか。
あ、そうですね。一般的な人間の行動をこう、今の認知、感情、行動3つに分けて考えることはできるんですけど、対人不安もですね、同じく認知、感情、行動に分けて考える。さらにですね、冒頭お話しした公的自意識、人の目が気になるということがですね、ここにこう絡んでくるということになります。
なるほど。詳しくは来週お聞きしていきたいと思います。皆さんぜひ来週も聞いてください。今週は沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科の平山篤先生にお話を伺いました。平山先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
認知、感情、行動、私たちの普段当たり前のようにね、行っている心の動き、そして体の動きなんですけれども、それを今回は詳しく説明していただきましたが、それを踏まえた上で改めて平山先生、来週はどういったお話聞かせてくださるんでしょうか。
はい、その対人不安がですね、このような心の仕組みの中でですね、どのような循環を起こして対人不安が生じるのかというお話をいたします。
認知、感情、行動から対人不安、それが一体どういうふうに起こっているのか、もう少し深掘りしていきましょうということで、来週もぜひ聞いてください。今週は沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科の平山篤先生を迎えてお送りしました。先生、来週も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。